九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は有染色工房染色作家、追記のりこ。福岡県北九州市、江戸時代初期にこの地に生まれ、昭和初期に途絶えた木綿の織物、小倉織を現代によみがえらせた染色作家。地厚で丈夫、そして姉妹貝の模様の展開を許さない小倉織の伝統を守りながら、現代の感性に響く新たな表現に挑み続ける追記さんのその技、染色技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
いい色に染まりつつある糸たちが目の前にあるんですけれども、この草木染めっていうのはこう素人考えだと花の色をもらうのかなって思っちゃうんですけど、そうではないんですね。
そうですね、花はもう咲かす時にもう生命を使い果たしているというか、色素としてはもう全くなくて、その前の花を咲かすために生命を貯めた木の枝、葉、幹、根っこ、そういう場所から色素はいただくんですよね。
その色素ってやっぱり木はその花を咲かそうと思って準備してる色素ってことなんですか？
そうですよね。
あ、そういうことなんですね。なんでこの茶色い枝からこんな綺麗な色がと思うんですけれど、
本当に木によって色が全く内包してる色が違うんですよね。
先ほど染めてらっしゃる現場にもお邪魔したんですけれども、はい、今目の前に3種類の織物がありまして、はい、それぞれ個性的で綺麗ですね。
ありがとうございます。紅色のところはいろんな色がありますけど、みんな梅で染めた色を中心にしてます。
そうなんですね。
工房の周り梅がいっぱいあるんですよね。そして花を咲かせる1月から2月の寒い時の直前、一番つぼみをつけてる時の枝を切らせてもらって染めると、この薄紅の色が染まるんです。
申し訳ないけど、その花を咲かせるためにスタンバイしている色素がそこに一番あるわけなんですね。
そうなんです。桜切るバカ、梅切らぬバカって言われますけど、梅の実が大きくなるためにある程度枝を切った方がいいので、切ってあげると周りの方にも喜んでいただけるという。
なるほど、
はい、
梅のためにも、はい、悪くないわけですね。
そうですね。でも花の線を本当に大体その直前がもう最高にピンク色が出るんですよね。花が終わった後で染めますと、もうちょっとベージュっぽいんです。
それにしてもそれぞれ色がベージュに近かったり赤みが強かったり、こんなに同じ梅でもいろいろ色が出るんですね。
そうですね、もう毎年染めてますけど、一回として同じ色っていうのは得られないんですよね。同じ木から同じ時期にしても毎年状況で違いますし、本当に自然界の中の摂理が影響してるっていうんでしょうか。
じゃあもうそのある色はもうその年のみっていうことになっていくわけですね。
そうですね、やっぱり色との出会いは一期一会かなって本当に思ってます。
一期一会の出会いを大事にして、またそれを作品に生かしていくという。そう
ですね、はい、田原さん、子供の頃花でハンカチを染める遊びとかしてませんでした？
してました。だから草木染めっていうのも、そういう草とか花、直接そこから色を取るのかなと思ってたんですけれども、その花を咲かせるために木が準備してた色素を利用するわけですね。でも追記さん、それをいただくってね、おっしゃってて、やっぱすごくこう自然へのなんか敬意っていうかな、そういうのも感じられるお話でした。
まあ、僕は何色にも染まりませんけどね。
で、その小倉織に使われているっていうのは木綿の糸なんですよね。
そうです、そうです、木綿っていうのは絹よりは染まりにくいんですって。だから染まるまで時間もかかりますが、その分なんていうんですかね、その中間のいろんな色も生まれるっていうことで、色のバリエーションとしては広がるっていうお話でした。でも追記さんの工房にはさまざまな色が準備されて、はい、いろんな色に染まった木綿の糸が、何ですかね、こう絵の具箱の中にたくさんの、ね、こう絵の具を準備されるような感じで詰まっていました。
島のデザインっていうのはどういったところから生まれてくるんでしょう？
この工房の周りはとても自然豊かで、いろんな空気感を四季を通じて教えてくれるんですけど、雨を見てても雨の降り方によって島目に見えてくるっていう時もありますし、梅の木がつぼみから花を咲かせる時の香りは昼間より夜の方がぐっと香りが出てくるんですけど、そうすると夜の梅の香りをどうやって表現しようかとかいうふうに考えていくとか、
香りの島ってことですよね。
そうですね、
夜の方が濃いっていうのは、は
い、まあ、だからそういう香りだとか音楽も、例えばバッハの重奏低音の流れっていうのを表現したくなったりとか、まあ、本当にいろいろ影響を受けてます。ただやっぱり自然界をいつも見てると、小鳥などが飛んできたり花など見てると、神様ほどすごいアーティストはいないと、もう素晴らしい色の組み合わせを、まあ、ここまで入れれるかっていうぐらいのを入れて、そしてなおかつ調和させてるっていう、もうすごいアーティストだなと思いますけど、神様。
そのデザインを考える上で心がけていることっていうのは何かありますか？
はい、五感を磨くておきたい。何かあった時にその何かを気づける自分でいたいっていう意味で、五感を磨くことでそれぞれの変化が分かるような人間でいたいなと思って、そうしておくといろんなものが私自身がスポンジで入れるようにこう降りてきてくれるのではないかっていうふうに思ってます。
出会ったものを常に吸収できる体制といいますか。
そうですね、表現って最終はボールを投げないといけないけど、その前はぐっとキャッチしておくみたいな、 そんな気持ちでおります。
それ私も同じように心がけたいなと思ってます
、はい、同じ。本当表現するって最後のとこしか見えないですけどね、その前にはずっと深いものがありますよね。
その厚みがやっぱり結局作品の厚みになるか、薄っぺらいものになるかっていうことですよね。
本当にそう思います。
田原さん、虎屋の洋館で夜の梅ってありますけど、それってそういうことでしょうね。
私も同じ連想しました。でもその香りの濃淡さえ島に感じてしまうっていうね、その築木さんの感性はやっぱり素晴らしいですよね。
そうやってこういろんなことを感じるようなスポンジでありたいっていう築木さんの話、それはやっぱり表現の世界に身を置く人にとっては大切な話ですよね。
そうですね。あの私は短歌を作ってますけれども、本当短歌って31文字で短いものなんですけれども、やっぱりその小さな言葉が出てくるまでにどれだけたくさんの言葉を自分の中にインプットできるか、そしてどれだけいろんなことに気づけるかっていうかな、その最後のアウトプットの手前が結局作品の質ですとか重みですとか厚みにつながるなっていうのは本当に共感するお話でしたね。築木さんは島のデザインを考えるときにはまずどういうふうにするところから始めるんですか？
一番大事なのはイメージだと思ってるんですけど、今回この作品はどんなイメージでしょうっていうことを私自身が自分の中で練っていって、それが出てき始めたときには色鉛筆で手を動かし始めてするんですけど、ある時期イラストレーターのパソコンでやったんですけど、速度が機械の方が速すぎて、私のイメージが固まるより先に機械がどんどんやるもんですから、最終的に機械に支配されてるような気がして、結局今また色鉛筆に戻ってるんですけど、脳がその考えていくイメージしていく速度と手の速度っていうのはちょうど合ってるのではないかと思うんですよね。パソコンが指示したらパッといろいろやってくれると、本当に思ってることは何なのかが自分で分からなくなるんです。
なるほど。
本当にその色にしたいのかっていう自分の自問自答より先にパッと見せてもくれるもんですから、それもいいね、これもいいねみたいな気分になってくるもんですから、私は手で動かして消しゴムで消してとか、その時に自分で確かめていけるっていう、自分の本当の思いをですね。
あ、じゃあ色鉛筆のリズムが合ってるんですね、はい、
田原さん、津木さんはそのデザインも色鉛筆でしかも手書きで、ね、されてるんですね、
でそのデザインされたものをもとに次あの成形という作業に入るんですけれども、はい、整えるに経済の経縦糸ですね縦糸を整えるっていう、はい、その成形の作業っていうのがやっぱりすごく大事だそうで私がお邪魔した時はなんか2300本の縦糸をその島のデザインになるように
配置して
そうですそうですだから物によりますけれども3日未満、はい、ユーズルの2のようにですね、あの作業場にも本当にこもって集中してされるっていうお話でした、もうそれがなんか小倉織の作業の一番メインというかこれが終わったらもう8割完成なのよっていうことでしたねでその成形の作業を経て次が織の作業っていうことになるんですけれどその織の作業もまた独特なものでしたお腹にどんどん飛んってくるすごく力強く折られるんですね
普通の織物はもっと心地よく折れるんですよね
カランカランっていうイメージを持ってたんですけど
そうですね鶴の恩返しとかは、トンカラリって言いますよね、それが小倉織は縦糸が横糸の約3倍の密度で入ってますから、すごく強い力で打ち込んでいかないといけないそれがあの音になっちゃうんです、
この織るっていう作業をされてるときは頭の中に何か考えてることとかあるんですか？
いえいえもうそれは全く無心というか本当に淡々と織らないとムラがとても目立つんですよね食事の後は元気になりすぎて力が入りすぎたりするっていうぐらいだから織ることに集中はしますけど全く無心っていう感じ